フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞教育部デスク、吉野雄介さんです。読みラジには初めてのご出演です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
吉野さんはこれまでどのような分野で取材を続けてこられたんでしょうか。
はい、記者歴は25年になります。これまでは主に社会部というところで司法や法務省とか、調査報道と、それから東京電力の福島第一原発の事故などを取材しまして、教育の分野は4年前から担当しています。
そんな吉野さんに伺う今回のテーマはこちらです。デジタル教科書本格導入に向けた課題とは。吉野さん、教科書もデジタル化の時代なんですね。
はい、デジタル教科書といいますのは紙の教科書と同じ内容をですね、電子化したものでありまして、タブレットなどの学習用の端末で読みます。紙の教科書とは違いまして、文字を手でこう拡大したり、あるいは縮小したりですね、また読み仮名を振ったりする機能があります。この視覚障害の子どもですとか、日本語があまり上手でない外国人の子どもには特に有効とされています。また子どもがタッチペンを使って書き込むこともできますので、書いたり消したりすることも簡単にできます。それからあと教科書とに関連するデジタル教材というものを連携させて使うとですね、先生と子どもですとか子ども同士の間で課題をやり取りして、その共有したりですね、画面上で、あるいは学習の記録を残せたりすると、こういった便利な機能もあります。
なるほど。導入されたのはいつ頃なんでしょうか。
はい、2019年度から紙の教科書に代わって授業で使える教材ということで、学校教育法という法律に明記されました。この頃ですね、文部科学省はデジタル教科書を本格的に使うということにはまだ慎重でした。それはこの子どもの健康、特に視力ですね、への配慮として、使う時間をですね、各教科の年間の授業の全部の時間の半分未満、2分の1未満とする基準を定めています。文部科学省によりますと、この2019年度には公立の小学校、中学校、高校のおよそ 8% で使われていました。ただこの数字というのは、一クラスが一つの教科だけでデジタル教科書を使っても1校というふうにカウントしているため、実際に使ったことのある子どもですとか先生は、この 8% という数字よりもかなり少ないというふうに見られています。
なるほど。意外と少ないなと感じましたけれども、この状況が変わりつつあるんですよね。
はい、この本格的に導入に向けた動きということにしましては、全部の小学生、中学生に1台ずつのタブレット端末を配備する政府の事業、これはギガスクール構想というふうに名付けていますけれども、この構想がそもそも浮上したのはコロナ禍の前のですね、2019年末になります。で、この当初ですね、端末は4年後、2019年から数えて4年後の2023年度末までに配布するという計画をしていましたが、この新型コロナウイルスの感染拡大、これが去年2020年に入って起こりまして、この結果、計画はその2023年度までに全部配るというものから、2020年度中、つまり昨年度中に全て配布するということに前倒しされて、文部科学省はデジタル教科書の本格導入を目指す姿勢に舵を切ったということになります。
本格導入の動きがさらに加速しているっていうことですか。
はい、文部科学省は今年に入りまして、先ほど触れました授業時間の半分未満、2分の1未満とするというですね、デジタル教科書の使用基準を撤廃しました。で、この撤廃にあたっては30分に1回、子どもがですね、20秒程度目を休ませるといったことや、目と端末の距離を30センチ程度以上離すように、先生が子どもたちを指導することが必要だというふうにしています。また今年度には22億円を投じて、全国のおよそ半分の小中学校でデジタル教科書を使ってもらう実証授業を行います。これは全部の半分の小中学校といいましても、小学5、6年生と中学1年生から3年生、これ中学校は全部の学年に、 まあ、付属の教材を含めて1教科分を配って、まあ学習にどういった効果があるのかとか、視力悪くなってないかとか、いった影響を調べます。
はい。
で、文部科学省の有識者会議はですね、今年の3月に発表した中間まとめに、2024年度をデジタル教科書の本格導入の最初の契機と捉えて、着実な取り組みを進めるべきだというふうに明記しました。その上で2024年度からの教科書のあり方については、すべて今は紙ですけれども、すべてデジタルとすると言ったり、あるいは紙とデジタルの併用とする、また一部の学年や教科をデジタルとするといった5つの案を示しました。
いくつかのパターンが考えられているわけですね。このデジタル教科書の導入、はい、自然な流れとも感じますけれども、課題はどんなところにありますか？
はい、有識者会議はですね、中間まとめでデジタル教科書を使うと学習の効果が非常に上がるということを強調しています。まあ、しかし紙の方が学習には有利だとする海外の事例や国内外の研究は実は少なくないんです。例えばオーストラリアは先進的に、まあ、日本よりもかなり進んで教育のデジタル化ということに取り組んでいますが、シドニーのある私立小中学校ではですね、2019年にそれまで5年間続けていたデジタル教科書の利用をやめて紙に戻してしまいました。これは7歳から11歳を対象にデジタルでの学習の成果といったものを測ったところですね、子どもたちが紙の教科書の方が集中できるんだということを感じているといったことが分かったためです。デジタル教科書を使うと画面を手で切り替えたりですね、あるいはメール機能があってメールが着信した時などに音が鳴りますので、まあ、そういった時に気を取られるといった答えがありました。この学校の広報の担当者は、紙の教科書を読んで自らノートに書き込む方が学んだ内容を子どもたちはしっかり記憶できるというふうに話しています。
なるほど、確かに書くことによって覚えるっていうのはあると思います。
はい。それからアメリカの神経科学者のメアリアン・ウルフさんという方によりますと、人間は遺伝的に文字を読む能力を備えていないというんです。で、大人になって読書ができるようになるためには、幼い頃から学習を重ねて新しい神経回路を脳の中に作る必要があるといった指摘をされています。このウルフさんは、端末の画面は情報量が非常に多すぎるので、まあ、人間はこの情報を同時に処理しようとしてつい斜め読みになってしまうと。で、子どもの脳の発達にはやはりゆっくりと読めてより集中できる紙の媒体の方が望ましいんだといったお話をしています。
なるほど。
またウルフさんのお話なんですけれども、ヨーロッパの若者を対象にした研究の結果、デジタル機器で読むよりも紙媒体で読む方が理解度が高いことが分かったと言います。幼い頃からデジタルに慣れ親しんだ世代ほど、むしろ紙の優位性が高かったということになります。
そうなんですね。日本での研究っていうのもありますか？
はい、東京大学などの研究チームが3月に紙の手帳にスケジュールを書き留めると、タブレットを使うときよりも短い期間で記憶ができて、記憶を思い出すときには脳の活動が高まっているということが分かったとする論文を発表しました。この研究チームは18歳から29歳の男女48人にですね、ある文章の中からイベントの日程、まあ、文章に書かれているイベントの日程を抜き出して、紙の手帳やタブレット端末、スマートフォンにそれぞれ記録してもらいました。
はい。
その結果、紙の手帳を使ったグループはですね、スマホを使ったグループ、あるいはタブレットを使ったグループよりも、すべての日程を書き終える時間が 25% も短かったと言います。この東大の言語脳科学のですね、研究を担当された酒井文義教授は、教育現場で電子機器が今日本で多用されつつありますが、紙媒体による学習の方が記憶がより定着しやすいことが示されたんだという話をされています。
なるほど。デジタル教科書本格導入の動きが加速する一方、課題も明らかになってきたということですね。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞教育部デスク吉野雄介さんです。 テーマはデジタル教科書本格導入に向けた課題とは。引き続きお話を伺います。私はですね、タブレットやスマートフォンを見る時間が増えて、とにかく目が疲れるなって感じることが多いんですが、この点はいかがでしょうか。
はい、スマホやタブレットが、まあ、最近爆発的に普及していますけれども、これを背景にして子どもの視力は悪化の一途をたどっています。2019年度は、裸眼視力1未満の小学生の割合がですね 35%、 で中学生では半分以上の 57% と、まあ、いずれも過去最悪でした。デジタル教科書の本格導入でこの傾向に拍車がかかることも懸念されています。また文部科学省が2019年度にデジタル教科書を試験的に使った小学生、中学生、高校生271人に聞いたところ、小学生の 32%、 それから中学生、高校生の 45% が目の疲れを訴えました。また小学生の 20%、中学生、高校生の 9% は体調が悪くなったというふうに答えました。
そうですか。
まあ、デジタル教科書が本格的に導入されれば、家庭での学習する際にも使われることになります。夜寝る前に端末を見ると、まあ、画面から出るブルーライトでですね、体内時計が狂ってしまって寝不足になってしまうという恐れも指摘されています。大阪大学特任教授で眼科医の藤門隆さんは、デジタル化の影響は視力だけでなくて幅広く健康面について考慮すべきだというふうに話しています。
なるほど。まあ、それから教科書のデジタル化には費用も相当かかりますよね。
はい、先ほどご説明しましたギガスクール構想の全部の予算はおよそ4600億円となります。で、端末の費用はこのうちの3000億円を占めています。まあ、端末といったものは皆さんも買い替えると思うんですけれども、5年程度で買い替えがどうしても必要になってきます。まあ、つまり数年ごとに必ずこの数千億円程度の更新費用というものが確実に発生することが分かっているわけですけれども、それを誰がじゃあ将来的に負担していくのかということはまだ決まっていません。
そうなんですか。
また学校のネット環境を整備するコストもかかります。と言いますのは、デジタル教科書は教科書会社などのサーバーにネットで接続して教科書のデータを閲覧するという方式を取ります。つまり通信環境のない場所では教科書を読めないということになります。したがって通信が不安定になれば、まあ、端末が動かなくなってしまって授業に支障が出る恐れも出てきます。まあ、政府は1300億円以上を投じて校内のネット環境も整備しますが、まあ、それだけでは足りないのではないかという指摘も出ています。
教育現場の受け止めはどうでしょうか。
はい、読売新聞は今年1月から2月にかけて全国の市と東京23区の教育委員会にデジタル教科書に関するアンケートを行いました。その結果、デジタル教科書の使用に対する懸念があるとしたのは、まあ、大いにと少しを合わせて9割近い 86% にも上りました。ないと答えたところはわずか 7% でした。懸念があると答えた自治体に、まあ、具体的にどんなところが心配ですかということを聞きました。まあ、その結果、先生の ICT 指導力、まあ、つまりそのデジタル技術を使った授業の指導力ですね、ですとか、あとは子どもの視力など健康面への影響、または学校の通信環境の確保、またそれから紙を使う機会がかなり減りますので子どもの書くという時間が減るんじゃないかといったことを懸念する自治体が多かったです。
なるほど。
デジタル教科書は端末をネットにつないで閲覧するため、授業中に端末や通信に不具合が生じてしまうとですね、まあ、その都度先生が対応する必要があります。まあ、ですけれども、学校の現場にはデジタル端末やインターネットに詳しくない年配の方もいますし、あまり得意としない先生も数多くいます。まあ、こうした先生をサポートするために自治体はIT 企業の出身者などを、まあ、ICT 支援員という形で雇用しているんですけれども、まあ、これが財政力によって体制に格差があると 言ったことも分かりました。
そうなんですね。
読売新聞の調査では ICT 支援員の体制が、十分ですかということも聞きました。そうしますと人口の減少が著しくて財政力も弱い自治体、いわゆるこれ過疎法という法律の対象自治体に限ってみたんですが、そうすると十分と答えたところはわずか 17% でした。一方で、東京23区ですとか政令市の川崎市、あるいは愛知県の小牧市といった、税収が多くて、国から地方交付税の配分を受けていない自治体に限ってみると、もう先ほど言った過疎自治体の3倍近い、47% が十分というふうに答えました。
なるほど、地域間の格差があるわけですね。導入にあたってはハードだけじゃなくてソフト面のサポートも重要ですよね。
はい、支援員を雇っていない、名前は挙げられないんですけれども、鹿児島県のある過疎の自治体は端末の電源の入れ方がわからない先生もいるというふうに明かしています。一方これに対して、税収が多くて財政が豊かな東京都港区はですね、委託業者の11人の方が区内の28の公立小学校を回って、きめ細かく対応しています。
はい、
有識者会議の中間まとめでは、デジタル教科書に合わせて、有料の教材、これは別に料金がかかるんですけれども、有料の教材ですとか授業支援ツールといったものを使うとさらに学習効果が上がるんだというふうに強調しているんですけれども、この有料の教材といったものをめぐっても自治体の間で格差が見られました。
はい、
有料の教材と一口に言いましても、これはAI が習熟度、子どもの勉強の習熟度に合わせて自動的に問題を出すドリルですとか、あるいは授業支援ツールというのは、先生と子どもが課題をやり取りできるアプリケーションなどのことを、指します。一般にはで、これを導入するには、子ども一人当たり毎月数百円から1000円程度の費用を負担する必要があります。で、これについて読売新聞の調査に、財政が豊かな自治体の9割がこういった有料の教材といったものを独自に導入すると答えましたが、過疎の自治体で見ますとこれが7割にとどまっていました。
導入や支援員の格差が教育の格差につながることがないようにしっかりと見守る必要がありますね。今日のトークゲストは読売新聞教育部デスク吉野雄介さん、テーマはデジタル教科書本格導入に向けた課題とはでした。吉野さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、思い出すとにやけちゃう。嬉しかったこと、楽しかったこと、後から思い出してニヤニヤしちゃうことありますよね。今回はそんな思い出すとにやけちゃうエピソードを募集しました。ではティーンの投稿をチェックしていきましょう。埼玉県中学3年の男子、前倉さんの思い出すとにやけちゃう。好きな人と今日同じクラス、隣の席になりました。明日から学校はパラダイスだぜ。これはにやけちゃいますよね。びっくりマークが3つもついているのもうなずけます。でもね、投稿には続きがありまして、学校の嫌がらせ、そう席替えがあるんだ…ということなんですが、新学期早々席替えがあるんですか？そうだとしたら本当につかの間の夢、また近くの席になれるよう祈るばかりです。では続いての投稿です。神奈川県中学2年の女子、チョコマカロンさんの思い出すとにやけちゃう。クレーンゲームでチョコレートをいっぱい取ったこと、 嬉しすぎて食べるのがもったいなかった。なんてったって投稿ネームがチョコマカロンさんですからね、きっとチョコレート大好きなんでしょうね。最近いろんな種類のクレーンゲームがありますが、チョコレートが取れるクレーンゲームっていうのもあるんですね。私はもうずいぶんやってませんが、上手に取れた時のやったーという充実感、盛り上がりますよね。わかります。では続いての投稿です。東京都中学1年の女子みのりんさんの思い出すとにやけちゃう。中学生になって親からお小遣いをもらえるようになり、お財布にお札が現れるようになった。投稿には続きがあります。その野口様を思い出すとにやけが止まらない。千円札、野口英世様がお財布から見え隠れしているということですね。私が初めてお小遣いもらった時は確か伊藤博文様でしたけれどもまあそれはさておき、今時の中学生のお小遣いっていくらぐらいなんでしょうか。では最後の投稿です。栃木県中学2年の男子 N レイさんの思い出すとにやけちゃう。調理実習で味見をするときにマスクをつけたまま味見をしようとしてた人がいた。真ん中あたりが汚れていました。マスクあるあるですね。食べたいっていう気持ちがせいていたんでしょうか、それとも夢中で作っているうちにマスクをしてるってことを忘れちゃったのかな。できたお料理を口に運んだら口元がマスクで覆われていて、あーっていうね、その場面を見たわけじゃないのに私も思わずにやけちゃいました。ラジオワイティーン、テーマは思い出すとにやけちゃうでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマはこっそり楽しんでますです。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日はデジタル教科書の話題でした。来週のトークゲストは読売新聞編集委員猪熊律子さん。女性刑務所、塀の中から見えてきたものというテーマでお話を伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。